ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝東和の山内萌えさんとお電話がつながっています。山内さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ山内さん、早速ですが今夜はどんな作品ご紹介いただけますか？
はい、今日はシラノというミュージカル映画を紹介させていただきます。
はい、映画シラノ、そしてミュージカル映画、とても熱いですよね最近
そうなんですよね。
はい、さあそんなシラノというミュージカル映画、一体どんな作品でしょうか？
はい、主人公のシラノ、ピーター・ディンクレイジが演じてるんですけれども、はい、シラノは一人の女性ロクサーヌのことが好きになるんですよね、
うん、
でも彼は剣さばきがすごく上手で、かつその文章能力がすごく高くて、はい、でも自分にその外見のところですごく自分には自信が持てなくて、彼女のことが好きだけど好きって言えないんですよね。
あー、切ない
でそんな時でも彼女からちょっとシラの話したいことがあるって言われて、二人きりでその話せる環境をセッティングしてほしいって言われるんですよ。でもう彼は好きなもんですから、
はい、
なんてもうドキドキですよね。
ですよね。
もしかしたら告白されるかもしれないってなるんですけど、
はい、
じゃあいざその二人きりで会った時にロクサーヌから言われたのは
、うん、
いや実はそのシラと同じ隊軍隊に所属してるクリスチャンのことが好きなんだって言われるんですよね、その場で。でも頭真っ白になってしまって、
なります、
てんてんてんってなるんですけど、
いいですね、まあ、てんてんてんっていうのがね、うんうんうん、
最初言った通り自分は外見に自信が持てないから、
うん、
その恋の仲立ちをね採取してほしいって言われるんですけど、
はい、
それでもその仲立ちをすることによってロクサーヌの近くに入れるっていうのは彼にとってすごくプラスであるって彼は捉えて、
うん、
まあ、恋の仲立ちを受け合うんですよ。
はいはい。
で、まあ、ロクサーヌがクリスチャンのことが好きっていうことをシラノは言われて、でロクサーヌは彼に手紙を書かせてほしいって言うんですよね、
うんうん、
でじゃあシラノは仲立ちをしてて分かったって言ってこうクリスチャンにお前手紙書けよって言うんですけど、
はい、
まあ、そのクリスチャンがなんか全然手紙がこ うまく書けないんですよね、その詩というか歌というか、
うんうん、でロマンチックなことが書けないわけですね。
そうなんです、そうなんです、
うんうん、
で最初言った通り彼はすごく文章能力に長けてたので、
はい、
彼が代わりに書くんですよ手紙を。
クリスチャンの代わりにシラノが愛しのロクサーヌにクリスチャンになり変わって、
そうです、そうです、
はいはい。
で最後名前のとこだけ自分で書けみたいな感じでクリスチャンで書いて、もうあたかも自分が書いたようにロクサーヌに手紙を出すんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、ロクサーヌからしたら自分の好きなクリスチャンがすごいこう上手な手紙を書いてくれるからますます好きになっちゃうんですよ
そうでしょうね、ロマンチックな手紙だったらね
そうなんです。で彼女がある時実際に彼に会いたいって言うんですよね、
うん、
でクリスチャンとロクサーヌは実際に会うことになるんですよ。
はい。
でもう結末がねちょっと見えてくるんですけど
やだ言っちゃうの山内さん映画館まで置いとかないのどうなるの？
いやいやここは全然言えるんですよ、
はいはい、
で実はその会った時に、
うん、
手紙とは全然違うことをね彼は言ってしまうんですよ。でロクサーヌからしたら、うん、いつも書いてる手紙のようにで私にそのこう美しい表現で、
うん、
こう喋ってほしいのに全然違うことを言ってロクサーヌはねそこで気づくんですよ。あれ彼じゃないって気づいて、
なるほど
でその3人の、まあ、今後その恋の行方はどうなるのかっていうミュージカル映画なんです、
うん、
これは。いやもう
ダメよ見に行くわ気になってしょうがないじゃないですか
いやそうなんですよ、もうねキュンキュンする場面ももちろんありますし、でもミュージカルなんで歌って踊ってっていうのももちろん入ってますし、
はい、
すごいね、なんか上品な、でも心温まる、いやでも結末がってなるんですよね。
いや上手ですね、山内さん、すごく気になります。これでもね、衣装もすごく華やかですよね。はい、
そうなんですよ。一応ね、アカデミー賞のノミネートがね、先日発表あったと思うんですけど、はい、白野が一応衣装デザイン賞にノミネートされて、でロクサーヌ演じるあのヘイリー・ベネットがすごくね、はい、なんか元から可愛い女性で、なんか衣装もすごく似合うというか、なんか昔の時代物っていったらなんか古臭い感じになるんですけど、
はいはい、
でもすごいその衣装が似合うし、可愛いし、演技も上手だしっていう感じでね。
でもすごく普遍的なテーマで、はい、そのまずはロクサーヌはきっとクリスチャーにお好きだと思ったのは、はい、あ、見た目が素敵だわみたいなところがあったと思いますよね。
あ、そうなんですよ、もちろんです。
ね、で白野はロクサーヌが好きだけれども自分の見た目には自信がないわけですよね、はい、でも恋が進んでいくその流れとしては、はい、ロクサーヌはそのロマンチックな心のこもった美しい手紙にどんどんどんどんこう好きが募っていくとなると、
はい、
やはり愛とか恋とかっていうのは、はい、見た目ではなく中身ではないかという希望がね。
いやでもこの映画を見終わった時に多分きっと皆さん、いや恋とか愛とかってなんか難しいなってきっと思うんですよね、
うん、
私も思った一人で、なんかまあそれこそ見た目じゃないっていうのもそうですし、
はい、
でもなんか言葉だけをこうなんていうんですかね、手紙だからってこう軽々しく書いててもそれは本当の愛じゃないと思いますし。
あ、深い。
深いですよね、なんかね、考えさせられたというかね。なんか今は SNS の時代になっちゃったんですけど、でもすごいこの映画は手紙をそのツールにしてて、なんかすごく手紙が書きたくなったとかいうね声もいただいたり。
いいですね、その本当に心を込めた思いを SNS っていうのはまあ打つと言いますけど、手紙をこう綴るという、はい、その、はい、なんていうのかな、時間がすごくこう豊かで、愛情がこう華やかで重みがあってプレゼントのように届くんだろうなっていうのは、確かに手紙を書きたくなる、綴りたくなるっていう、はい、気持ちに変わっていくんでしょうね。
そうなんですよね。
ちなみに山内さんは、
はい、
こう手紙を書きたくなるとか、今までその思いを込めた手紙を書いたことがあるとかあります？
難しい質問しますね。
なんかやっぱり山内さんだとこう SNS とかで、まあ、とりあえずで連絡とかこう気持ちを伝えるっていうとこう、
はい、
そういうツールが主だったのかなと思って。
そうですよね、私が小学生の頃はまだ携帯がなかったんですよ。
あ
ったかな、
はい、
あったけど出始めぐらいのガラケーの時で、ね、その時は結構友達でも手紙を書いたりっていうのがあったんですけど、もう中学校とか高校もそれこそ今や手紙を書く習慣が全然なくなったなっていう印象ですかね。何でも誕生日でもやっぱ LINE とか SNS になりますし、
そうですね、
なんか、ペンを持って書くっていうのがなくなっちゃいましたね。
そんな山内さんはこの映画白野をご覧になられて、やはりちょっとペンを持ちたくなりました、
はい、いやそうですね、ペンを持つというか愛、まあね、最初見て愛は難しいなって思いましたし、なんか伝えるっていうのがすごいね、まあ手紙も含めてですけど、なんか難しいなって思いましたね。
それは多分白野で描かれているその愛が非常に純粋なものだからかもしれないですね。
そうですね、なんか最初言った通り白野が自分の外見、見た目に自信が持てないって言ってた、言ったんですけど、
はい、
まあちょっとあんまりねこれを公に言うのもあれかなと思って予告を見てこうもう分かってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと身長がすごく小さい方で、はい、なんて言うんですかね、円を作らずに外見に こう自信が持てないっていうんですか、
うんうんうん、
なんかちょっとうまく言葉で表現できないんですけど
ね、あのホームページ皆さんぜひご覧になって予告編とかを見ていただくと、今のあの一生懸命山内さんが伝えようとしていたことがね染みてくると思いますけどね。
そうなんですよね。なんかその結構この作品舞台とか他にも映画化とかずっと幾度となくされてるお話なんですよね、
はい、
で他の舞台とかでは鼻が大きいっていう設定で外見に自信が持てないっていうところを描いてるんですけど、今回はこの身長にコンプレックスがあるっていうところに焦点を当てて、白野はこう自分に自信が持てないっていう設定なんですよね。
なるほど、まあ、全ての、ね、私たちも含めてですけれども 100% 自信を持ってね進んでいくっていうことは非常に難しいことなの で、
そうです、ね、
自分を映して、はい、愛は難しいけれども心を込めてペンを持つ綴るということにねアクションを起こせる、そんな素敵な、贈り物も届くと思います。映画白野、はい、ミュージカル映画ということでね、とても華やかなシーンも見応えがありますので、はい、ぜひ皆さん映画館でご覧いただきたいと思いますが、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、2月25日金曜日より OS シネマズミント神戸、東方シネマズ西宮 OS ほか全国ロードショーです。
はい、ぜひ山内さんの話を聞いてドキドキしながら皆さん映画館に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は東方東和の山内萌さんに白野をご紹介いただきました。山内さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報2、本日2本目の先読みシネマ情報は新通の上田幸子さんとお電話がつながっていますよ。上田さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、上田さん少しお久しぶりですが、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、ドリームプランという洋画を紹介させていただきます。
来ました、ドリームプラン、はい、もうね映画好きな方ははいはいと思っていると思いますが、一体どんな映画でしょうか。
はい、2人の娘を世界最強のテニスプレーヤーに育てる夢を持つお父さんが主人公なんですけども、お父さんリチャードと言いますが、
うん、
この2人の娘っていうのがビーナス・ウィリアムズとセリーナ・ウィリアムズ姉妹のことなんですけども、
いやもう本当世界最強のテニスプレーヤー姉妹ですよね、
はいはい、でちょっと実話を元にしたあの物語なんですが、
うん、
このお父さんはテニス全く未経験なんですけど、この2人が娘たちが生まれる前から、
うん、
あのチャンピオンに育てるための計画をドリームプランという名前の計画を立てて、でこの娘さんたちが生まれてからそのプランに沿ってあのチャンピオンに仕立てていくっていう、でどうやってこう、
うんうんうん、
あのチャンピオン にしていったかみたいなストーリーです。
おー、まあ、そのビーナス・ウィリアムズセリーナ・ウィリアムズっていうとその世界最強のテニスプレーヤー姉妹というのは、はい、まあ、ご存知の方が多いと思うんですけど、はい、お父さんテニス未経験なんですか。
あ、そうなんです。
全くテニスをしたことがないのにまだ出会っていない、はい、生まれていない子供を、
はい、
世界最強のテニスプレーヤーにこうなるためにもう、はい、計画書ドリームプランをその時点から作り上げていた。
あ、そうなんです。あのこの娘さん生まれる前に、
はい、
テレビでその優勝したテニスプレーヤーがすっごいお金の金額の小切手を手にしてて、
はい、
それを見てよしってなった らしいです。
なるほど。じゃあその時見たテレビがもしもゴルフだったら、きっと世界最強のゴルファーを作り上げたんでしょうね。
かもしれないですね。それは
ビーナスとセリーナはプロゴルファーになっていたかもしれないという。
かもしれないです、はい。
でももうちょっと想像できないようなそのまあ、はい、ドリームプランでこうドリームをつかみ取ったわけですから、まあ、映画界になるのはね、
はい、
必然かななんて思うんですけど、
はい、
そんなこう考えられないドリームプランを、思った通りにその計画通りに進めたお父さんは一体誰が演じていらっしゃるんですか？
はい、ウィル・スミスさんです。
もう
超有名の、はい、
絶対面白いし、なんとなく信じることができますし、ちょっと疑うこともできますよね。
あ、はい、あ、そうですね。あのとてもなんか結構見た目とかも、
うん、
お父さんにその、まあ、全く一緒っていうのはそれは無理なんですけど、
はい、
あの寄せてるなっていう感じにすごいあの下地下地でらっしゃって、
うんうん、
でなんかすごいなんか似てるんですよ。
あ
なんかはい、
多分そのご家族のことをとても愛してこの家族を、はい、そしてこのユーモアがあって一途なお父さんを演じるということを本当に楽しんで、そしてとてもリスペクトして演じられたんでしょうね。
本当なんかそんな感じですごいあのこのウィル・スミスだけじゃなくてなんかみんながやっぱ なんとなくそのなんか似ているなっていうなんかそれでちょっとなんですかね、なんかちょっと実際の人あのすごい有名人なんであの娘さんとかも、
は
い、
うん、
なのででもなんかやしぶさとかが似てるんでなんか入りやすいというか、うん、知ってる人は逆にあこんなとこまで似ててるんやみたいな、なんかそういうところもすごいなっていう、
確かにな
んかすごい 愛を感じ作品とかその人に愛を感じるなと思います。
そうですね、はい、あの実話をもとに映画化されるというねあのストーリーいや、はい、歴史的な事柄というのは多いですけれども、今なお活躍されていて今もこう現役なファミリーを、まあはい、現役バリバリの、映画制作チームで作り上げるというのはある意味プレッシャーでもありとても愉快な作品制作かもしれないですね、
はい、そうですね、なんかすごいあのなんかたなんかちょっと昔の写真見るとすごいなんか楽しいです、うん、その私多分ちょっとその昔の何ですかね、セリーナ・ウィリアムズとかビーナス・ウィリアムズは分かるんですけど、
はい、
まだその子たちが子どもの頃の話なんで、ちょっと前 そのスタートとかが出てきたりコーチが出てきたりするんですけど、
な
ので
なるほど、あ
の年代的にもそのもうちょっとご存知の方はなんかおおってまたなるかなって思います。
あ、ちょっと懐かしい、はい、その空気感というのを映画館で楽しむことができるっていうことですよね。でも私は実は姉がいるので、まあ、その上に兄もいるんですけれども、
はい、
もし生まれた時点で父親が何らかのドリームプラン計画書を持って待ち構えてると考えたらちょっとゾッとしますけどね、
はい、そう思いますなんかそのお父さんすごい破天荒で、うん、そんなプランをもうその作ってる時点で、まあ、もうすでに破天荒なんですけど、
そうですね、
はい、でそれを、まあ、根幹はすごい愛情を持って接しているんですけど、
うん、
それをその子供たちがちゃんとその愛を感じ取って、
うん、
そのなんていうかやってくれてるっていうのが本当にグレンくてよかったなってすごい思いながらあのやっぱそのやっぱ人によったらちょっとそのプレッシャーでちょっと嫌やわってなることもそのないやあのゼロじゃないやろうなとはすごい思うんですけど、すごい素直になんか爛漫にその愛を受けて育ってて、なんかちょっとそういうとこもなんかほろりときたりします。
あ、大根底にその家族愛というかもう、
はい、
揺るがない父親の、娘たちへの愛情の深さと、そして2人の娘がお父さんが大好きだっていう気持ちがあってこその破天荒な世界チャンピオンの誕生なんでしょうね。
そうですね。
これでもね、あの、はい、お子さんが生まれる時に、
はい、
子供にもうありえないぐらいの大きな夢を描くということは、まあ、あの全ての親が経験されてると思うんですよね、
はい、
うちの子が世界一可愛い、うちの子はもしかして天才かもしれないって いうのは、なのであの何らかのヒントがもらえるかもしれないですね。
あ、そうですね。なんかもうそのままストレートに真似しちゃうとちょっと あの今やとちょっとやばい人になりかねないんですけど、
はいはい、
いいところをそのエッセンスを吸い取ってすごい参考になるところはすごくあると思います。
本当ですね、
はい、
いろいろなこの映画の側面の面白みが多種多様にありますので、はい、なんかあの1回見に行っても2回見に行ってもまたなんかこう愉快なところや懐かしいところ、なんかこう楽しみが幅広くありそうな映画ですね。
はい、はい、そうですね。なんかいろんなところをなんかフォーカスするといろいろ見えるし、
うん、
なんか家族とか本当にそのいろんな世代の人が見に行ったらなんかまたいろんな見方があると思うんで、
その
映画を見た後にそういうのを話すのにもなんかちょうどいいかなと、ぴったりかなと思います。
いいですね、
はい、
私は割と映画は一人で見に行くんですけど、こういう作品は多分あの映画館が明るくなった時に、
はい、
違う年代の方がどんな表情でその、はい、一緒に来られた方にどんな言葉をかけてるかというのに割と聞き耳を立ててしまうんですけど、この作品は特に例えばご年配の方、子育てを終えられた方や、はい、今から子育てをする方、まだまだの親と共にあのいろいろな楽しみをされている方たちがどう捉えられるかっていうのは、はい、ちょっと映画が終わってからの時間も楽しめそうですね。
そうですね、もうあの子どもさんたちも見に行ってくれたらそのなんか頑張る姿勢というか、
うん、
そういうのも今ちょっとなんかコロナで窮屈な感じがあるんですけど、なんかちょっとなんか未来がなんか見えるというか、はい、なんかちょっとその前向きな気持ちにもなれるなと思います。
そうですね、スポーツでいうと、はい、まあ、あの東京オリンピックがあってスポーツの力を ね、
はい、
たくさん感じまして、そして東京オリンピックでねまた、はい、その日本のそして世界中の特に、まあ、若い方の活躍がねあのすごく目立っていますので、
はい、
これから何かを始める、頑張る、信じるっていう力がね映画からもらえると素敵かもしれないと思います、はい、なんかそういう思いはあったんですけど、上田さんのお話を聞いてると、はい、なんかもっと面白いことがこの映画にありそうなので、はい、映画館に楽しみに足を運びたいと思います。
はい、ぜひあの見に行っていただきたいです。
はい、さあ映画ドリームプランですけれども、いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、と2月23日の水曜日祝日で、ちょっとあの金曜日とかじゃないんでご注意いただきたいんですけども、
はい、
祝日から公開です。
はい、
はい、劇場は、109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて公開いたします。
はい、2月23日ということで、ちょうど昨日からかな上映が始まっているので、もしあの1回見に行ったよという方は、上田さんの話を聞いて見逃したところやもう一回味わいたくなった方は、ぜひ今一度映画館に足を運んでいただければと思います。先読みシネマ情報、本日は新通の上田由紀子さんにドリームプランご紹介いただきました。上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。